ケ竹本コーチ竹本コーチプレゼンタケモトレディオプロデュースバッグ DJ 竹本コーチ NOW。
はいどうも、竹本ラジオです。今日は私竹本浩二一人で喋っております。今ですね、自分のパソコンに向かいながら、収録をね開始してるんですけども、目の前にちょっとね携帯も一つ、立ち上がってまして、17のね17ライブ、これをね配信しながら、収録を進めてみようと思います。言うてる間に予定の時間になりましたんで、ライブ配信をしていきたいと思います。さあ、これ何ですか、スタートしてるんですか。ちょっとスタートしてるかどうかもわからないと。いいですわ。はい、一応ツイッターでもですね、ほんの5分ぐらい前にバタバタっとやりますよみたいな感じで、つぶやきをしてみました。ただちょっとね、時間むちゃくちゃ昼間なんで、これがどれぐらいの方に伝わってるかわからないんですけれども、どうせね喋るんだったら、配信も同時にやってみようということでちょっとチャレンジをしてます。初めて登録したんですけども、17ライブってね、なんかライバーさんなんつって、話題の人はねテレビ出たりなんかいろいろしてますけども、僕の知り合いもですね、やってまして、で、よくねこうやってます、始めてます、始まりましたみたいなのがこうタイムラインに流れてくるんで、あちょっと見てみようかなみたいな、で見てるうちに、あちょっとこんな感じだったら俺も挑戦してみようと思って、ほんとついさっきと言ってもいいぐらい、キンキンに登録したんですけども、配信をねこう設定していくときに配信の禁止事項っていうのも直前にこう出るんですね。これ多分次回表示しないみたいなところにチェックしたらもう2回目から出てこなくなるようなことなんですけど、配信内容が17の監視システムによりまして配信停止対象になるという禁止事項、これあるそうで、例に挙がっているのが、運転中の配信ね、これ当然ダメですね。そして、喫煙飲酒、これもダメなんですって。そして寝落ちダメ、長時間放置、テレビ番組放送、カラオケ店舗における配信、カラオケの楽曲を流すことが、NG と、こういうね禁止事項があって、これをやっちゃうとダメですよというのが出るんですね。あそうですか、お酒飲みながらダメなんだ。なんかねこう配信のなんていうんですか、こう緩い良さというか、そういうのってね割とこうお酒飲みながらなんだかんだみたいなありそうだったんですけど、実は、17ライブではダメだということだそうで、なるほど。とりあえず、これはこれではちょっと回しておきながら、やっていこうと、いうふうに思っております。いつもはですねなんか誰かしらにこうインタビューをねしてるのが今基本体制となってるんですけども、今日はちょっと一人喋り、今日のテーマはですね iMovie 不具合解決できて嬉しかった話、です。これをですねテーマに話していこうと思います。というのもやっぱり結構ね外出自粛という流れがあって、で僕らも仕事的にもイベント系が全部なくなって時間がね、たくさんできたので、結構家のですね、動画とか、そういったものを、いつかこうなんか編集してねまとめたいななんていうふうに思ってたんですけども、ちょっとこうね長い時間ができましたんで、じゃこの時にちょっとやってみようと思って。やってたんですよ。うちの場合はもう基本的にはもう家族動画ね、とか、あとちょっとミニ四駆改造してるやつなんかもちょっと触ったんですけど、多分それはアップしてないかな。なんせ、そういうことをいろいろですねやってたんです。で、 まあ、それをやってたんですけども、ある時ですね、突然その、共有、まあ、書き出しですね、編集してる動画を、まあ何ですかね、 MP4 なのか、まあ、何でもいいですけど、こう、まあ、見れるようにね、書き出しっていう、こう作業をしてたんですけど、つい昨日まではできてたのに急にできなくなったんですよ。失敗しましたみたいな感じのメッセージが出て、んで、どういうことみたいな、これどうなってんので、こうなんか失敗の後になんかこう詳細を見るみたいな、なんかそのボタンがあって、でそれを見たら、操作を完了できませんでした。で、com.apple.compressor.compressorkit.error:1 みたいな、なんかそのなんですか、エラーコードっていうんですかね、こういうのが出たんですよ。で、うわ、なんやと思って、今までね何ともなかったんで、でそこでですね、ちょっとネットでね、こういろいろ検索をかけたんですよ。どういうことなのかと、このメッセージをコピーして、でまあ一応なんかこう対処法がいくつか出てきたん でやれるやつから順番にちょっとやっていってたんですね。まあ、あの外付け、今パソコンにくっついてるこうデバイスを外してみる、外してみた、書き出してみた、ダメでした。でまたアプリ再起動、まあ、これも基本ですね、アプリ再起動して、ダメでした。で Mac 再起動、 Mac 自体もね再起動、はい、ダメでした。で書き出しの画質を下げるみたいな、それのも有効だったりするよみたいなのがあったんで、それもやってみたんですけど、これもダメやったと。で、こういろいろ見てたら、その Mac、Apple のなんかこうコミュニティみたいなのがあって、まあ言ったら掲示板ですよ。まあ、Yahoo 知恵袋的な、やつがあって、で、そこのログ、でもこれも随分前の2014年のね、ログがあったんですよ。そしたら、なんかその、まあ明らかにこういうところに相談書き込むのって、まあ僕みたいな、初心者というか、あんまりよく分かってないけどちょっと不具合が出て困ってるみたいな、そういう人が書き込むと思うんですけど、それに対してその何ですかね、ここにそうやって相談するんだったらどういうことをやったのかみたいなぐらいは書いてもらわないと、どうもこうも答えようがないですみたいなみたいな返事があって、でそのね当時の書き込んだ人は、なんかすいませんで、こうこうこういう風にしましたみたいなのがこう書いてあって、でまた同じ多分人が、あ、もうそれだったら手を打つも何も何もやってないのも同然ですよみたいな、でその後なんか丁寧に説明してくれるのかなと思ったら、リンク貼ってやって、ここの通りにやってみてくださいみたいな、はあ、みたいな、いやなんていうのかね、いや分かるけど、そのねえ、わか、なんですかね、わかんない人に対してちょっと冷たすぎないみたいな。ね、しかも、その、言ったら、ね、知恵袋もそうですけど、書き込みなんてものは、別にあなたに頼んでないわけですよ、解決を。ね、もしわかる人がいたら、そして親切な人がいたら教えてくださいっていう気持ちで、書き込むべきもの。で書き込んであるものに対して、なんかその質問の仕方自体に文句をつける、しかもその文句のつけ方が、いやこうやった方がみんなに分かりやすいですよとか、そういうことじゃない、ただただまあなんか知ってる人が上から目線で来るみたいな、でもなんか嫌やなと思って、まあ当然僕もここに分かんないけど書き込む側の人間ですけど、でもその相談を書き込むにはもうちょっとあまりにも、ね、すぐ答えられるかどうかも分かんないし、でまたネットぐるぐる回ってて、でも OS のアップデートしてくださいっていうのがやっぱりこう大きいんですよ、解決法最終的にはみたいな、知らんけどみたいな、でもちょっとその OS のアップデートするのはちょっとこう今現状僕の使ってる環境的にはちょっとまだ避けたいなと、うん、で今の時点でちょっと僕の古かったんですよ、今の時点っていうのはその不具合が起きた時点でね、ちょっと古くて、ね、MacOS の、配 シーラかな、はい、これ 10.13.5 っていうやつだったんですよ。これ僕が今喋ってる時点の MacOS の、最新はもうあのカタリーナっていうやつですから、だいぶ僕が使ってるのは古いんですよね。で、ここに上げるとまあ解決するかもしれないと、最新のアップデートすると解決するかもしれないみたいなのが出てるんですけど、これちょっとねあの僕にとって問題ありまして、今ちょっと Mac でねあのオフィス使うときに、Office for Mac 2011っていうのを使ってるんですよ。まあ、パワーポイントとかね、Word、Excel なんかも全部入った、 Outlook なんかも入ったようなそのパッケージ、これがですねもう最新版に上げると、起動しないという不具合が出てますと、もう知り合いでもそれが出てるっていうことで、あこれはやばいなと、これ上げたらあかんなとぼんやり思ってたんですよ。まあ別に上げてもね、あのサブスクで使えるんだったら使ったらいいんですけど、すいませんちょっとねまあねあのケチなもんでね、まだ使えるんやったら使おうというそのねちょっと貧乏性なところが出てて、でまあちょっとどうしようかなといろいろ考えたんですけど、クイックガレージに相談してみようと、要はそのお話をね直接ちょっとこう聞いてもらえないだろうか、もう何ですかね藁にもすがるというか、あのちょっと前に実は僕の Mac はあのバッテリーがすごい落ちるのが遅くなってて、でまあまあ長いこと使ってるっていうこともあって、あどうなんかなと思って、でももし何か不具合がね、まあ出るんであればもう買い替えも視野に入れてみたいな感じで持ってったら、あのまあバッテリーは劣化するもんですから、バッテリー劣化しちゃいますけども中に関してはもうあの問題ないですと。でまた特にあの僕がそんな複雑な何ですかね作業をしていない、ということで、複雑な作業してなかったもんで、あじゃ あ, あのバッテリーだけ変えて、でまたあのこれこのままでまた使えますわみたいな感じで帰ってきたんですよ。そういうこともあって、あなんかその解決策としていろいろ提案してもらえるんじゃないかなと、はい、思って、私はもうクイックガレージに相談しようということにしました。で、あのクイックガレージは予約してで、お店に行くんですね。で、Mac、Apple 専門のこうショップで、修理とか、まあ、そういったサポートをね受け付けてくれるんですけども、で、あの予約入れようと思ってサイトにアクセスして、で相談の何ていうんですかね、その持ってる今不具合が起きてるものの機種とか、だとか iPhone の人とかね、もちろん Mac の人とかいろいろいると思うんですけど、 iPad の人とかで、それをこう選んで、で選んだら今度どんな不具合ですかみたいな、何に不具合が起きてますかみたいな、こうカチッカチッカチッカチッこう選択していくんですよ。でまあアプリとソフトウェアで Mac アプリね、 Mac に最初から入ってるこうアプリで iMovie ですと。で、コンテンツの書き出しまたは共有っていうのが、まあ、不具合起きてるところなんで、まあ、それを選択していくとですね、ご希望のサポート方法をお選びくださいという選択肢が出るんですよ。でここまでにいただいた情報からすると、お客様に最適のオプションは次の通りです。選択肢が2つ、ありまして、1つが Apple サポートと電話で話をする、はい、電話で話をするっていうね、でもう一つが Apple サポートと電話で話をする、でもう一個がですね、すぐに話すっていうわけではなくですね、後で Apple サポートに電話っていう選択肢、まあ要はまあ どっちにしても電話してくださいってい こう指示が出たんですよ。あの、まあ、珍しいというか、なんかこうね昨今大体こうメールで解決とかそういう指示が多い中、電話してくださいっていうのがあるんやっていう、まあ、ちょっと一つ新鮮だったんですけど、でまあ、その日はちょっといろいろやることがあったので、後に Apple サポートに電話ということにしました。で、 まあ、あの名前とかですね、メアドの入力とかがまずその時点で1回あるんですよ。だからあらかじめ僕の情報をある程度こう向こうに渡した状態で、まあ話ができるっていう話ですよね。で電話をしました。で電話をして、まあこれまでの経緯をですね説明したら、そういうその iMovie の書き出しの失敗っていうのが、なんかちょこちょこ増えているらしいと、いうことになりまして、おおそうですかと。で、じゃあここはね、どういうこうサポートしてくれるのかなと思ったら、やっぱりね、MacOS の話になるわけですよ。 OS ね。でこれ最新バージョンにアップデートしたらどうですかねみたいな、それは分かってますと。で、まあ、恥を忍んでですね、私まだ Mac の、Office を使ってるんです、2011番と、いう話をして、そしたらですね、なんていうんですかね、そういうなんていうか残念がったリアクションがね、ああそうですかみたいなね、まあそういうテンションに、ね、なることもあるのかなと思ったら、いや全然そんなことはなくてですね、なるほどと、じゃあまずアプリの再インストールからやってみましょうかと、提案いただきまして、で再インストール、まあ要するに iMovie をこうもう一回入れ直すっていうことですよね。なんか難しいんちゃうみたいな、あるでしょ大丈夫みたいな、すっごいね、しっかりともう電話越しに説明してくれましてね、ファインダーって分かりますかみたいな、ファインダーというところからアプリケーションを選択して iMovie を見つけてくださ い, みたいな。でそこから、削除するのはですね iMovie を、ドラッグ&ドロップでゴミ箱に持っていってくださいみたいな、そんなぐらいの感じで、もう僕のペースに合わせて丁寧にね説明してくれて、で今度またアプリストアで、iMovie をダウンロードして、で再インストールで、こうインストールこのまま続けてください、でオペレーターの方が、まあ、インストール完了したら書き出しができるか試してくださいみたいな。で、あでもそれでもそういえばそんなんしたら、その今のとこねこういろいろ編集してるデータとか、それその再インストールしたらどうなるんですかみたいな、当然出てくる疑問、これも、あ、大丈夫ですと。それライブラリに保存されてますんで、全然問題ないです。あ、そうなんや。さすが Mac やで、みたいな。いや、Windows のそのね、ソフトでもやるんかもしれないですけども、あ、そういうことなんですね、みたいな。で、再インストールして、で、iMovie の書き出しを僕は実行してみました。まあ、編集中のデータはしっかりと保存されてますから、安心。やってみたら、またもや失敗。失敗で操作を完了できませんでした。com.apple.compressor.compressorkit エラー、ドメインエラー -1。これがまた出てきた。で、ああ、無理でした。いや、そうですか。と。で、やっぱりちょっと OS 上げてみましょうか。で、あまあ、でもしゃあないなと。その時は僕もね、もうしゃあないなっていう、もうゾーンに入ってるわけですよ。で、まあ、ちょっと再インストールのとこ見てみたら、MacOS の僕はだから 10.13.5 っていうのを使ってたんですけど、10.13.6 っていうのがあると。まだもう一個上の段階がまだ残ってたと。ということで一回これじゃあ、インストールしてみましょうということになりました。でこれまたね、OS のダウンロードと、まあ、インストールって結構時間かかるんですけど、そしたら、あ、分かりましたと。じゃあ、まあ一旦それに上げてもらって、書き出しできるかどうか試してくださいと。で、電話はここでね、まあ、ずっと待ってるわけにもいかないんで、一旦切りますけど、次に電話かけてくるときに、お問い合わせ番号をプッシュしてくださいと。で、そしたら伝言をね、残せるようになってるんですよ。留守電みたいに。で、そっからまた向こうからかけてくれるというシステムなんですよ。これがまたありがたい。で、このまたお問い合わせ番号っていうのも、僕が予約をね、一番最初に予約を入れた時、自分のアドレスを入れたりしたその時にすでに発行されている、まあ、12桁 の, 番号があって、まあ、それがそのままずっとこの今回の問題に対してはちゃんとこうお問い合わせ番号確定の番号として、全部こう情報がまあ、たとえ担当が変わったとしても共有してもらえるというふうになってると。はあ、ようできてんなみたいなね。 まあ、電話切ってですね、その後その MacOS の 10.13.5 から6にバージョンアップをしました。そして iMovie での書き出しをしてみたんですけども、失敗、失敗でございました。エラーコードはすっかりおなじみ、操作を完了できませんでした。 com.apple.compressor.compressorkit エラードメインエラー -1 というやつでしたね。まあ、本当疲れるよねこういうのね、またかみたいな。で、改めてまた、一回電話をして、でやってみたんですけどダメでしたというコメントを残して、で切って、そしたらまた、30分ぐらいかな、してから電話かかってきまして、いかがでしたか、ダメでしたかと。じゃあもう一つ後の、MacOS の 10.14、モハベに上げましょうかとね。まあまあもうしゃあないっすわ。あ、でもやっぱもうあれですよね、オフィスの2011はもうダメですよねみたいな感じで言ってたら、いや、あのお調べしたところ、モハベまででしたらこのオフィス動くようですので上げることは可能ですと。なんとちゃんとね調べてみてくれてたんですよ、繋がってない間に。で、いや、じゃあもうぜひ上げてくださいと、上げさせてくださいとお願いしたんです。そしたら今度はそのモハベ、MacOS 10.14 この上げ方はちょっと最新版にアップするのとはまたちょっと方法違うと。でそもそもその前の OS 10.13.6 に上げれたのも、あのダウンロードだけ僕は昔してたけど、そのインストールをしてなかったみたいなんです、どうやらね。でそういうことがあったんです。でこのモハベももうちょっとダウンロードするところに最新バージョンの方からちょっといけないということで、でこっからはちょっと OS の担当に変わりますということで、さらなるプロフェッショナルに電話変わりまして、 OS 担当の方ご登場よろしくお願いしますということになりました。で、そのモハベのバージョンアップ、アップロードの仕方とはどういうことになるのかというとですね、あのまあ以前のものリンクからこう表にね出てない、アドレスをお送りしますとメールで、でそこからダウンロードをして、インストールしてくださいということでですね、非常に分かりやすく、でしかも手順もそのサイトの方からこう全部ね、1何とかをする2何とかをするみたいな順番にあって、でさらにそれを見ながら電話でもこう説明をもう丁寧にしてくれる。でじゃあこの方法でちょっとやってみてくださいと言って、また一旦切る。で、まあ手順に沿ってですね、モハベインストール、そして iMovie もね、なんかバージョン新しいのがあって、モハベで動くやつが、でそれをこう、まあ、バージョンアップそっちもやって書き出してみたところ、書き出し成功しました、やった。しかもなんかまあこれはもう何ですかね、今までめちゃめちゃ苦労したからなのかどうなのか分かりませんけれども、すごくねサクサクした感じで動くような気がしたんです。 OS が新しくなったから効率よく動くようになったのか、まあどうなのか分かりませんけども、気持ち的なもんなのか分かりませんが、とにかくですねサクサク動くし、 iMovie 書き出し成功するしということで、もう本当にありがとうございますと。でオフィスもねそのまま使えるわけですから、でいやもう振り返ってみればですよ、まあこれ最初僕がネットでねそのアップルの、コミュニティに書き込みをしていた、ちょっとね上から目線でいろいろ書いてた人、ああいう人もいるんですけど、あの人はそもそもプロじゃないわけですよね。そう、あくまでもそのね最初書き込みしてたところにいた人はもう素人で、ちょっと詳しい素人、自分の知識をこうひけらかしたい人がそこにいてたわけですよ。でもちゃんとプロの人に相談して、でこっちもね古いねソフトこれもうちょっと使ってたいんですと、できたらこれ OS このままでなんとかなりませんかみたいな、もう全てをさらけ出して言えば、それに合わせてちゃんとねプロはね答えてくれる、本当にありがたいなと。 いうふうに思いました。だからもう僕はトラブルが起きたらもうまず、プロのところに聞きに行こうと、ネットで検索するっていうのも手なんですけど、やっぱりそこにはまあ、プロもアマも混じってますし、正確な話もじゃない話もあります。でもっと言うと、そのプロの人も言ってたんですけど、まあ、そういうふうなエラーが出ましたっていう相談をいくつかもすでに受けてるということは、ソフトに何らかの不具合がね、実は、あるはずなんですよ。だけど今もどんどん新しいバージョンも出てるし、今そこを修正する多分動きっていうのはまあちょっと考えにくい。なので今できるお客様がいてる環境で対応できる方法をじゃあご提案しましょうっていう感じだったんですよ。だから向こうは向こうでそのソフトアプリに関してのこうできていないところっていうのもちゃんとこう認めている。で僕ら的にももうね、次のこう iMovie が出てて、次の iMovie は当然新しい OS に対応したものになるなってるわけですから、まあね、古いものを使ってる、そしてこう新しいものに上がったことによってこっちに不具合が出るっていうのもちょっとこう分かったりもするし、なんかお互いにこう認め合って、でそこの折衷で、このトラブルを回避できるものをこう提案してもらって、それを乗り越えられたって、これは本当になんかいい経験でしたね。多分まあこういう同じような現象を着てる人もいると思いますし、ここにたどり着いた人もいるかもしれませんけども、これはもうこうやって僕の経験談として、これは公開していこうと、思いました。一応ですね、僕のブログのところにも、ちょっとそのサポートのねリンクとかも貼っておこうと思いますので、何かね、まあ、参考になればということで、ぜひ役に立ててください、ね、え、さあ、お、未完成ナイトさんエールいただきました、ありがとうございます、ね、あ、こんな感じなんですね。ちょっとね、初めましてでね、よく分かってないんですけども、はい、あ、どうも、竹本浩二と申します。ID は竹ポンですね、はい、竹ポンという ID でやらせてもらってます。初めてのね、ちょっと17ライブやっておりますけれども、ぜひなんかいろいろご質問等ねあればどんどん答えていきたいなと思いますが、今はそうか、これ後から来た人は俺のログも見れるのかな、ちょっと分かんないですけど、はい。で、あ、ちなみに僕今ね T シャツ着てるんですけども、これね、まあ今回ねこの新型コロナウイルスの感染拡大、それをまあ予防するということで、いろんなね映画館も、まあ営業できないというようなね状態になりましたよね。で、その中でも関西の、あ、僕関西に住んでて関西で活動してるんですけど、関西の映画館で、ちっちゃい映画館ですね、まあ、いわゆる単館系と呼ばれるような映画館が協力して、まあ、この T シャツを販売することで、その、まあ、我々のねこの映画館を守ろうという、支援していこうという、そういうのがあって、もうね、一応販売自体は全て終了してるんですけども、これは届くの早かったですよ。アベノマスクよりも早く届きましたよ、本当に。ちなみに参加劇場ね、これ参加してた、これちょっとね後ろにもロゴがね入ってるんですけども、京都南会館元町映画館シネヌーボー宝塚シネピピア第7芸術劇場シアターセブン豊岡劇場、神戸映画資料館パルシネマ新公園、京都シネマ、そしてデマチザ福山シネマ舞鶴八千代館という、この映画館のシーンに使われたということですけどもね、はい。さあということでですね、今日は一人喋り久しぶりの竹本ラジオでございましたが、iMovie 不具合を Apple のサポートの人に相談したらすぐに解決できたというお話でございました。ネットで調べるのもいいですけど、プロに聞くのが一番 いいんじゃないかということです。まあ人によってはね、それが最終的にやっぱり OS 入れ替えてちょっと使えなくなるソフトもありますけどみたいな結果になるかもしれないですけど、それは多分そのタイミングだったんですよ。僕はまだちょっとだけ助かったけど、でもまあ言ってももうちょっとしたら多分使えなくなりますから、あのほんのちょっとだけあのその期間が伸びたっていうだけの話ですからね。そのタイミングを知る意味でもやっぱりプロに相談するのは素晴らしいことだというふうに思いました。ということで、聞いていただきまして、どうもありがとうございました。またね、竹本ラジオポッドキャストを続けていきたいと思ってますんで、それこそ iPhone のねアプリのポッドキャストという、アプリでも私竹本ラジオカタカナ竹本で検索すれば出てきますし、あとは Spotify、こちらのポッドキャストでもやっておりますんで、ぜひともこちらをですね皆さん検索していただいて、でポッドキャストはあの登録すれば音声メディアですけども、あの自動的に更新、されるようになりますので、ぜひともね登録の方よろしくお願いいたします。竹本ラジオでした。